そこそこアニメそこアニはそこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニー。
いやー、カズさん、
はい、
すごいね、うちの番組ね。
すごいですね。
どうしたん
でしょうね、毎週毎週ね。
まあ、先週は天子さんでしたけどね、
はい、
今週は、新しいアシスタントをお迎えしております。
はじめまして、ナディアの夏美です。よろしくお願いします。
はい、緊張してますか？
緊張してます。
はい、ドキドキするかもしれませんけど、
はい、
まあなんかあのね、でもこれ結構その前にいろいろやってるからね。
そうですね、
もうなんかこうこの辺のコンビネーションはだいぶ良くなってるんじゃないかと思うんですけれども、いよいよ初めてそこアニ参加ということで、お仕事の方は何をされてるんですか？
主に名古屋の方でライブ活動や、あとラジオドラマなどに参加しております。
じゃあ声のお仕事。
はい、声のお仕事もしてます。
声のお仕事も、
はい、ボーカル参加とかもいろいろ、声に関するいろいろなことをやってます。
あら、いいですね。じゃあ今にね、そこアニのオープニングになっちゃんの曲がかかったりすることも、近いうちにあるかもしれませんので。
ああ、嬉しいですね。そしたらお願いします、
は
い、
その時はみんなあのバンバン買ってください。
そうですね、バンバン買ってもらってめっちゃサインするんで。
あ、はい、サイン付きらしいですよ。
サイン付きです
ということでね、新人のなっちゃんをお迎えして、夏美ことなっちゃんをお迎えしてですね、
はい、
お送りするそこアニなんですけれども、今日の特集に行く前にですよ、いつものやりましょうか、うん、
恒例のですね、
恒例のですね、
はい、
週刊 DTV ですけれども、
はい、
今週は7話でしたっけ？
そうですね、はい、つい7話で半分以上も来ました、
ね、半分以上来ましたね。いよいよ来週のね、
うん、
流星のジェミニー特集に向けてですよ、
はい、
見とかなきゃいけない感じもありますけれども、
ええ、
今週も面白かったね。なんか謎解きになりつつあるね。
そんな感じ。つうかまだ北海道なのかよっていうね
まだ抜けれないのかみたいな、ね、
東京目指してるのにいつ東京着くんだっていう。
やっぱり最終回
いやでもほら、あのシオンがなんかいろいろとこうね、準備をし始めてアップを始めましたみたいな感じ。
っていうか、あの親子何者じゃないよ、何してんだよみたいなね。
っていうか何が目的なんだよ。
そう、そんな感じも出てきて、
クラゲの前にずっといるっていう。
そう、謎だな。はい、まあそういう意
味で。でも今回あれじゃないですか、あのクムさん非常に嬉しかったんじゃないですか、今回のお話。
なんですか、ジュライがいっぱい出てきたからですか？
そうそうそう。
別にジュライの裸に興味はありません。
そうじゃない。はいジュライにスポット当たったのってすごく珍しい。
あ、そうね、ジュライ好きとしてはたまりませんでした
ね、
はい、
スオー好きとしてもたまりませんでした、はい、
スオーの制服が良かったですね
いやいいなと思って、
でもバンバン殺してたけど ね
殺したというかバンバン刺してましたけど、
ね、刺してたけどね
やべえ怖えみたいな、
ね、ちょっと怖かったです、はい、それとですね、ちょっとイベントのお知らせがね、急に今日入ってきたので、ダーカーザンブラック流星のジェミニー DVD ブルーレイ1巻発売記念イベントっていうのをやるらしいですよ。
おお。
1月23日土曜日と1月24日日曜日。
あれ発売日じゃないですか、もしかして。
発売日です。ん、23日発売日なの？
確か23日だった。
じゃあ発売日と発売日の翌日になるのかな。
はい、
アニメート川崎渋谷金山、
はい、
翌日曜日がアニメート日本橋天王寺三宮ということ
で。あれ、高崎は
、あくまでも、関東と関西みたいですけども、はい、まあなんかアニメイトさん確認してですね、行って買うといいと思いますよ。ゲストが来ますよ、ゲストが。
え、ゲスト来るんですか？
握手会ですもん。
ああ、そっか。え、花沢香
菜？いや、残念ながらね、ヘイが来ます。
あ、ヘイが、ヘイだっていい、はい、いいじゃないですか。木内さんですね。
木内さんが来ますよ。いいんじゃないですか。いいな。木内さんと握手だ。
あのヒゲの木内さんですよね。あの有名な。
もうヒゲですよね。
ね、
はい、あ。じゃあもう皆さんね、ブルーレイこの辺で買える人たちはね、行くといいと思いますよ。ね、アマゾンで買わずに。
あのヘイの格好して行くといいと思います。
はい、いいと思います。
仮面かぶって。
これあの止められるから、いろんなところで。
そうそうそう。
デモ行為みたいに見られちゃいますよ。
やばいですね。ということで今日の特集は
とある科学のレールガン。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこはに、
とある科学のレールガン。
人口の約8割が学生ということから、学園都市と呼ばれるこの都市では、超能力の開発が行われていた。学生の頂点に立ち、最強と謳われるのが7人のレベル5である。最上位の能力者にして、レールガンの異名を持つ、美坂美琴は、平和で、平凡で、ちょっぴり変わった能力者の日常を描くお話。
レールガン。
はい。
はい。
面白いですね。
え
何ですか、カズさん、そこで。
え、いやいやいやいやいやいやいやいやいや、あの、ためは何だったんだろうってちょっと思って。
はい。まあ、レールガン自体は、とある魔術のインデックスの外伝、はい、まあ、いわゆるスピンオフですよね。
みたいですね。
はい。今シーズン公開しておりますけれども、ね、一応ワンクールじゃない、ツークールものらしいですよ。
え、まだあるんですか？
はい。ツークールって聞いてますが。
あ、そうなんだ。じゃあまだ半分じゃないんだ。
半分じゃないですね。
ああ、じゃあこれから本編に行くような感じですね、本当の。
ただ、そこまでストーリーがあるのかっていうのがちょっと疑問なんですけど、外伝でそんなに出てんのかっていうね。
一応4冊ですよね、
4冊で24はいかねえだろう。
ですよね。
だから本編絡めつつになるんですかね。
あの、インデックスの話も絡んでくるんでしょうか、そうすると。
もうすでに絡み始めている感じは出てますよね。上条トーマ出始め、
はい。そっか。
出始めたので。
いや、
今回はね、上条トーマは本当にモブキャラみたいな感じで出ないのかと思ってたんだよね。
ああ。
はい。
全く。でも普通に ね、出ましたからね。
そう、出てきたじゃないっていうか、やつが出てきて、やっとこう、なんかストーリーが展開し始めた感が。
そんな感じですよね。
うん。大体ほら、あの、主人公、上条トーマに惚れるみたいな。
あの、美琴ですか？
そう、美坂美琴が。まあ、それはインデックスの中でも、ちょっとなんか、ツンデレっぽいような状況になりつつあったので、
はい。
まあ、あの、インデックス特集を私したことがあったと思うんですが、もうすっかり忘れてますけど、なんで、あの、ビリビリと付き合わねえのかっていう、こっちの二人の方ができてんじゃんみたいな、そんな話をしてたような記憶があるんですが、インデックスってじゃあ何なのみたいなね。
なんかもう空気
そう、上条とこうインデックスね、上条とまあ記憶までなくしたのにさ、インデックスのために。
へえ、そうだったんだ。
そうなんで、今思い出しました。そんな話もあるんです
よ。俺ね、インデックスは全く見てないので、普通にレールガンだけ見て、あ、レールガン面白いじゃんとか思ってたんですけど、
インデックス結構暗いんだよね、話が ね、
シリアスらしいじゃないですか。ストーリーだけを見ると、
そう、シリアスなんだけど展開はどうなのよみたいな、そんな感じで、ちょうどその時期は確か、うんうん、トラドラもやってたような気がするので、
結局比較せざるを得ないみたいな、
だったような気がするんですけどね。トラドラだったかな、よく覚えてないですけど。でも今回の監督はトラドラの監督らしいですね。
みたいですね。
はい、マルさん、ありがとうございます。全然気づきませんでした
あの、その全然雰囲気微塵も感じさせないってことですか、トラドラの時の。
オープニングはかっこいいね。
あれ
まあいいです。
オープニングかっこいいですね。
コメントいっぱいいただいております。お願いします。
はい。ありがとうございます。リベンジャリンさん、私は放送前の下馬評では、レールガンは最高評価とさせていただいていたのですが、なかなかどうして。相変わらず作画は秀逸ですが、序盤の揺り押し展開はしんどかったですね。まあそこも抜けて、やっと長編のレベルアッパー編に突入したようで、個人的には勢いを取り戻してきてます。特に面白かったのは4話ですかね。ミコトシステムで描かれる上条さんは、説教成分がいい具合に抜けてて、かなりとっつきやすいキャラになってるんじゃないかなと思います。おそらくアニメで放送されるエピソードは、レベルアッパー編、ミサカ妹編がメインになると思うので、そっからのバトルシーンを楽しみにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。なるほど。このレベルアッパー編、ミサカ妹の話になるんですね。
はい、その話がどんな話なのかさっぱりわからない。
全然わかんないですけど。
まあでも、
レベルアッパーって、でも今回レベルアッパーのなんか噂話みたいなのがちょっと出てきてましたよね。
先週分かな。っぽいところが出てきましたね。はい。
だから、その辺の流れから行くのかな？力が欲しいみたいな。
イヤホンしてたじゃないですか、あのメガネの彼が。
はいはい、あの、ろくでもないやつね。
そう、ろくでなし。
はい。
あの彼のあの音楽がやっぱりあれなんですかね。
そうなの？
わかんない。
あ、確かに、少しずつ力が強くなってきてるとか言ってたな、あいつ。
常にほら、イヤホンっていうかヘッドホンにピントが合ってたじゃないですか。
そうだよね。で、iPod も最後にわざわざ映ってたね。
でしょ？で、それでね、俺、あれって思ったのが、サテンさんいるじゃないですか。
はいはい。
あの、レベル0の子。
はい。
サテンさんが、あの、ウイハルに、新しい音楽手に入れたんだって言って、こう、事務所にやってくるシーンがあったの覚えてますかね ?5 話だかとか。
全然覚えてないですね。
なんかあの、サテンさんがその音楽が好きっていう、なんかそこをちょっと匂わせたっぽいセリフがあって、
はい。
で、サテンさんほら、レベルないじゃないですか。
ないですね。
レベルアッパーの話を、あの、ミコトから聞いて、興味を持ってたじゃないですか。
はいはい。
自伝説とか言ってたけど。だそっから、なんかこう、
サテンさんが。これ原作知ってる人からしたら、そうそうとか思ってるかもしれない。
ねえ、この俺の、この推理が当たるのか外れるのかみたいな感じです、ね。なんかそんな風な振りだとしたら、
面白いよくできてるね。
そう。
脚本ね。
だから、伏線みたいなのはちょいちょい張ってるのかなと、そういう展開になるとしたら。
なるほどね。
はい。
あ、その辺全然全く気にせず見てましたけど。
そうだったんですね。
もうなんかこう、はい、右斜めぐらいから見てるので。どうして
脇見運転みたいじゃないですか。
そんな、そんな気分でしか見てないので、あんまり。
はい、でもね、面白いなとは、最近ちょっと思い始めましたよ。
やっとストーリー動き出したかな。だってさ、それまでなんか、小物、でも醜悪な小物みたいな、そんな感じだったので、このままそれこそね、なんか、魔物退治でずっと終わっていくのかみたいなね。
あの、序盤の1話で、ユリの展開があったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
あの、あれがちょっときつくてですね。あの後結局見れなかったんですよ。で、今回の特集があるってことで2話から7話まで全部見たんですけれども。はい、まあ、そしたらね、あの、徐々にその辺の、こう、なんつうんでしょう、毒気というんですかね。だんだんちょっと抜けてったような感じ
で。慣れたみたいな感じもあるけどね。
やっぱりどっちかというとそっちかもしれないです ね。
今回もやっぱり来てたからね、やっぱりね、それなりにね。
まあ、黒子が黒子ですからね。
黒子がね、もう、黒子キャラですからね。真っ黒黒ですからね。
新ジャンル黒子みたいな ね。
新ジャンル。中学生なのに。
まあ、とりあえず1話のあれは行き過ぎだなと。あれはサービスではないだろうっていう気はしましたけどね。まあ、あの、新番組アウトガイでも言いましたけどね。
あの時見ましたけどね、俺もね。
まあ、ちょっとなんかその辺のきつさは少しは緩和してきてるんじゃないのかなと思いますけどね。
はい。
はい。はい、ありがとうございました。
はい、お便りありがとうございました。続きまして、そこつねさん。とある魔術のインデックスを見ていた人は、オープニングで自動販売機のシーンに注目。前作との関連付けがしっかりとなされています。自分はインデックスと出会う前の上条東馬にどうしても注目してしまいます。みことがたとえレベル5でも、ビリビリと呼んで特別扱いしていない。爆発から少女たちを防いだことも名乗り出ようとしない。やがて記憶を失う彼ですが、行動原理はどうやら同じようですね。ここで本音を一つ。美坂美琴の物語は、上条東馬の物語、そして、アクセラレータとミカサの物語を補完する役割を果たしているのだから、オリジナルを挟まずに、短期決戦にして、早く本編を再開してほしいです。インデックス2期を期待しています。
はい、ありがとうございます。はい、でもこれは残念ながら裏切られるみたいですね。ツークールということで。
そうですね、
あ、そっか。
まあ逆に言えばさ、そのアクセラレーターとミカスさんの話は、まあ、本編のインデックスのこうでっかい話でもあったので、はい、一番盛り上がるところでもあったので、うん、まあ、そう考えるとそれを こっち側の目線で新しい別の監督でやり直すっていうのも面白いかもしれないですね。
あ、そうなんだ。っていうか、あれですか、インデックスで記憶を失う、あの上条くんが記憶を失うっていうのは、
はい、
もう本編であったんですか、アニメの方では。
はい、ありますよ、前半の方でありましたね。
じゃあこの今のレールガンの話っていうのはその時と並行して進んでたってことですか。
そうですね、まだ記憶インデックスと合ってない。
あ、インデックスと合ってない時の話がレールガン。
はい、いや、途中で合うよね。だってどう考えてもこの後アクセラレーターの話とかにつながっていくわけなんで。
うんうんうん、うん、
だからその辺をどうこう絡めていくのかが楽しみってとこなのかもしれないですね、どっちも見てる人にはね。
ああ、じゃあやっぱインデックス見ないとダメなのかな。
まあこれを本気で楽しもうと思うとそうでしょうね。
うん。 まあ、普通にレールガンだけで俺面白いなと思ってたんですけどね。
まあ、いいんじゃないのそれで。
それでもいいのかな、
うん、と思うよ別に。
ツークールやるんだったら意外とこれだけで楽しめそうな感じ に
してあると思うけどね。そうじゃないとプロじゃないでしょ、
うん、ね、そうあってほしいな、はい、
はい。続きまして科学教師さん、ありがとうございます。科学教師と言います。理系出身ということもあり、この作品には放送前から興味津々でした。個人的な意見で恐縮ですが、こうした科学を題材にした作品が注目されることに喜びを感じています。最近で言えばレールガン、エレメントハンター、もやしもん、空のまにまになど、バラエティに富んだアニメが放映されていますね。私の勤務校ではレールガンの原作小説が貸し出し図書トップ3に入ってますよ。僕も手塚治虫作品で理系の道に目覚めたので、今の子供にも身近にあるアニメや漫画を通して科学に興味を持ってもらえればと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど、科学教師らしい目線
ね。しかも先生がこの番組を聞いているという
まあいろんな人聞いてますから、
ね、
でもさ、逆に言えばですよ、科学教師から見るとあまりにも、はい、その何、突拍子もないみたいな話じゃないのかと、結構叩かれてますけど、そのどこが科学だよとか言われながら
レールガンに関しては、とんでも理論ですよね。
完璧とんでも理論ですよね、本当ね。
ですよね。エレメントハンターとかね、もやしもんなんか特にそうじゃないですか。空のまにまにとかこの辺は特にこう真面目に、結構真面目にその辺のネタ絡めてるじゃないですか。
そうそうそう、その中に比べてレールガンだけはちょっと違うんじゃないかっていう気がするんですけど、
ね、科学って言いながら魔法っぽい感じがしますもんね。
ねえ、まあ魔法ですからね、基本ね。うん、まあ、原理とかのちょっとこう科学から拝借したっていうところが、うん、その辺なのかな。
ああ、
ですかね。
魔法じゃないから、まとある魔法じゃないから今回は科学ですよみたいなね。
うんうんうんうん、
まあでもすごいですね。っていうかライトノベルが貸し出し図書になってるっていうところがどうなのよっていう気もするんですけど。
あれ、うちのね、あの息子の中学校には、
はい、
あのこのレールガンも当然ありますし、春日もありますし。
時代が変わったな。
すごいですよ。だからあのこの間もなんか借りてきたとか言って、あのシャナカなんか読んでましたよ。
シャナカよ。
お前ラキスタの次シャナカよみたいな。
もう完全にお父さんへの道を歩んでますね。
もうなんかね、多分そのうちこうそこアニにね、
あ
の
コメント出すようになる。
出てくるかもしれません。ね、
あの
やだな。
カズの息子とかいう風にして書かれて、
はい、そんなペンネームやだな。
すごい嫌なペンネーム。
絶対読まないよ俺。
まあそれでよこしたら読みますけどね。
え、そうなの。それ困るな、俺どうコメントしていいか分かんないよ。
別の人が送ってきてもダメですよ。
そうね。
絶対読まないからね、逆にね。
だけんなっていうね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。続きまして、トバさん。もともとインデックスでの三坂の話はシスターズなどシリアスな展開が印象的であり、またそれが人気があったと思います。対照的にレールガンで本格的に学園ものであり、明るい日常的な話が続いたために違和感があったのかもしれませんが、個人的にはこのドタバタ感は楽しく見ています。まだ序盤ですし、君に届けみたいに盛り上げろという方が無理があると思います。それでもやっぱり今後シスターズやアクセラレータが出てくることを期待してしまいます。アクセラレータは好きなキャラだったので、そしてなんだかんだ言っても三坂と上条の掛け合いは見ていて面白いので、今後も期待して見続けようと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、まあ明るい学園ものの割には敵はどうなんだっていう気も若干しますけどね、うん、
ちょっと陰湿な感じが
多いですね。陰湿な感じとかなんか汚い感じっていうのは結構
大人が多いですよね。
ねえ、嫌な親、大人とかさ。
そうですね。
ね、銀行強盗もそうだったでしょ。
いや、あれもひどいやつでしたから ね。
その辺がちょっともうなんかストーリーに入っちゃった方がいいんじゃないのかっていう気がするよね、若干ね。
もうキャラクター紹介終わってますもん ね。
なんかその余計なことを遠回しにやるばっかりに、
うん、
なんでこんなにこの都市は治安が悪いのかっていう方ばっかりが目についてしまうっていうの、世界設定そのものの矛盾があまりにも表に出てきてしまいかねないので、もうその勢いだけのストーリーに展開していってもらった方がまだ楽しめるっていうような気がするってとこかな。
あの、うん、インデックスの内容わかんないんであれなんですけど、
いや、まあ、そういう意味じゃインデックスの方がそこはうまかった っていうか、まあ原作がそういう流れだったっていうことなんだろうとは思うんですけど、うん、まあドタバタドタバタあっという間にそっちに入っていかざるを得ないんで、そういうなんていうの、世界設定の矛盾とかを気にしなくてよかったっていう気がするね。
ミコトがほら、あのプライベート、まあミコトだけじゃないですか、あの子たちがプライベートでこう、こうね、なんか怖い話したりとか、あの、はい、ファミレスで食べてたりとか、ああいうシーンがやっぱ多いじゃないですか、やけに。
そう、それはそれでいいと思うんだけど、ね、そう、
あれは俺好きなんだけど、本当はそこじゃないわけでしょ。
そうそう、それじゃないからちょっとこの辺の違和感っていうのがどうしても今回のレールガンにはあるかなと。なんでそんなのほほんとしてるのに結構シリアスな事件が起きているみたいなね、
はい、
でそれをまたなんかシリアスに解決しちゃうんだけど終わったらアハハみたいな、そんな感じっていう、その違和感、
うん、ありますね。今回特にちょっとあったような気がします。
今回の話の
爆弾の件は、
そうそう、爆弾の彼だって、ね、要はいじめられててその恨みをジャッジメントに持ってったっていう、まあそれもひどい話だけれども、
まあね、
一歩間違えばじゃなくて、あれは本当にあのジャッジメント殺す覚悟だったわけじゃないですか。
だって上条くんいなかったら間違いなくね、
3人死んでたかもしれない、
ね、ウィハルも危なかったと思います。
そう、
あの女の子も
ってことはだよ、うんね、3人殺したかもしれないやつを殴って終わりみたいな、殴って終わりじゃないだろう
ですよね。
そう、そういうもん、だって本当に死んでたらどうしたのよっていう、
だあそこだけなんか知んないけど学生感覚っぽい、
そうなんだよね。
でそれがね、ジャッジメントっていうね、その治安維持、うん、
燃やしてしまえって感じですよ。
そう、
本当にジャッジメントなら、
あそこでレールガン打たなかったらなんでとかって、
ちょ
っ
とね、そう、打っちゃえよって感じですね。言っちゃえばね、まあそういうわけにはいかないんでしょうけど、でもなんかその辺のね、なんかすごいこうストーリー上の違和感っていうものをもう端々に感じてしまうので、
ちょっと中途半端感がありますかね、そういうところ
んかな。だからもっとのめり込ませてよっていう感じ。
そうですね、
作画はほら壊れてないじゃん、ずっと
作画すごいっすよ。
音楽もいい、オープニングもめちゃくちゃいい、
ね、
ここまでさ物が揃っててさ、なんでこんな風な気分になるんだろうっていう感じ、
あと一歩っていうの
か、あと一歩か二歩が、
ね、
何かが歯車が崩れてる感じ、
あと一二歩行けば突き抜けてすげえ、
そう、今期それこそさ1位2位とかいう話の中に食い込んできたはずなのに、うん、はずなのにみたいな、ね、
はずなのに、なんかにゃんこいに負けてるかもしれないぞ、そうそうそう
そう、俺らの中ではにゃんこいに負けてるのはなぜなんだみたいなね、そんな感じがありますね。ないない、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、不死身の男さん、だれる作品も多い中、小気味よく AB パートが進んでいくのはやはり快感です。初回こそお色気サービスかとげんなりしたものの、三坂美琴より目立つ同室の後輩はしかし味があるキャラで脇役人と共にこの外伝をしっかり引っ張っています。特に面白かったのは、ファミレスに忘れていった腕章をつけて初めてのジャッジメントをすることになった三坂美琴の一日の回です。もともと街全体がキッザニアのままごとのような、学園都市にしては能力者による凶悪犯罪が多いのですが、この非日常を上回る破天荒なキャラたちが妙なリアルさで駆け抜けていくこの作品、これからも目が離せません。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。この話も腕章をつけていたこう美琴が何の音が、まあ、画面もなしという。
そうなんですよね、結果的にまあ
そんなものなのかジャッジメントっていうのはっていうね。
うん、
このジャッジメントのさ、その価値っていうもの、うん、
はい、
がそんなにね、はい、学生会の延長みたいなそんな代物であれば、
うん、
人が死ぬかもしれないような犯罪に絡むことはまず間違いだろうし、
うんうんうん
うん、っていうね。だったらやっぱりこれは御事がね、どっかに入れられるぐらいの問題が発生しなきゃいけないんじゃないのっていう気がしちゃうんだよね。
なんかね、懲罰があって、
そう、音がめがないっていうか、ね、うん、レベル5だったら許されんのかみたいなさ。
ああ、それはそんな感じはちょっとありましたね。
ねえ、まあ、最終的にこう、ね、ま、うまくやったからよかったみたいなもんなのかいっていう、うん、
そうですね、まあ、
描かなかっただけかもしれないけれども、ただそこまで描かないと結局薄っぺらい世界観しか伝わらないっていう。
そうなんだよね、
うん、
さんざん黒子がなんか手伝わないで手伝わないでって言ってたのに、
そう、
うん、
だから黒子が実は大変なんだよっていうのはここをね今回の話も含めてさ7話かな6話かな、
はい、話6話7話ですね
な辺の話を含めてもああ見えても結構すごい頑張ってんだなっていうのは伝わってはくるんだけれども、
うん、
ただなんで彼女たちなんだなんで中学生なんだっていうのが伝わってこないっていうところが問題なんだよね。
警察は警察でありますからね。
ね、能力者と戦うためには能力者じゃなきゃダメだっていう単純な理由なのかな。じゃ警察の中に能力者はいないのかな。どっかに契約者はいないのかしら。
っていうことですよね。だから大人の能力者っていうのは犯罪者以外にいないんですよね。
そう。普通は大人のいわゆるエリートたちがあいつらを取り締まるべきなんじゃないの、うん、能力者の
って思うんですけどね。
まあそうしたらストーリーがね展開しないからっていうのは分かるんだけれども、
まあね、だからそこがこのラノベっぽいところっていうんでしょうか。
そうなんだよね。だ
から中二病っぽいっていうんでしょうか。
言ってしまえばね中学生の感覚で見るといいんだろうけど、うん、それをこうやってこの年で見てると納得しづらいよなっていう。
あ、だから突き抜けないこのモヤモヤ感。
モヤモヤ感、納得させなくていいからだったら飛ばせどんどんとっていう感じなんだよ。
ですよね。
そう、そんなの気にしないでいいぐらいの勢いで飛ばしてくれればいちいちそんなの突っ込まないよっていうね、
うん、やっぱあの同じ能力者もののアニメとしてもやっぱちょっと DTB とやっぱ若干違うのはその辺の。
そうね、勢いとスピードだと思うねこの辺はね。
そうですね。
戦闘シーンとかは結構スパンスパンってい
きますね。そうなんだよね。ミコトとかかっこいいじゃんやっぱり。
ね、あの1話のねレールガン超かっこよかったじゃないですか。
ね、うん、オープニングみたいな感じだけどさ。
オープニングもね。はい、
だからあのかっこよさはやっぱあのかっこよさで突っ走ってほしい感じがするんだけどな、うん。恋愛パートとか可愛いんだけどね、イディジしててね。
そうですね。
あのね顔ちょっと赤赤してると
か、ね。そうそうそうそう。
ですね、中学生らしい恋の仕方みたいな、
うん、そんな感じだよね、うん、黒子さえいなければね、
あれ
黒子は
いや俺は黒子はあの声は好きよ、荒井さとみさんね素晴らしいと思うよ、ね、素晴らしいと、はい、まあ、あの人をキャスティングしたのはある意味勝ちだなと思うんですけど
まあかなり分かれますよね、
分かれるでしょうね、嫌いっていう人もいっぱいいるでしょうし、もうあれしかダメってジャッジメントですの、もうあの人の声で再生されますからね、言葉が書いてあるだけ
そうですよね、印象がすごい残りますよね。
すごいよね、主人公よりもこう言ってんじゃないかって感じがあるよね。
あれ見てるとあのですのって言いたくなっちゃう。
そうそうそうそう、そうなん
だ。ツイッターとかなんか語尾がですのになっちゃ う, っていう。
そうやばいなっていうね。はい、まあそんなところでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ということで続きまして絶対おバカ宣言さん。この作品のみならず、多数の作品に対して、萌えアニメという呼称が用いられていることが多々あるのですが、僕はこれがわからないのです。聞いていれば、萌えに走ったという言葉をよく聞きますが、そもそも萌えというものは、制作側が意図として仕込めるものではないと思います。あくまでも、視聴者側が萌え上がるような気持ちを感じない限り、萌えは成り立たないと思うのです。そしてそういう感情の押し売りのようにパンチラやら下着類などを頻繁に出すこのアニメに関して僕は正直残念でなりません。この作品にはそんなものに頼らずとも燃える要素がたくさんあります。上条への思いを正直に受け止められない美琴には前作から燃えさせていただきました。ですが半端なエロさが邪魔しています。もしもこれが燃えを狙っての演出ならば正直嘆くしかありません。そんなことをしなくてもキャラたちは十分魅力的だというのに。はい、ということで、
はい、まあ、あの作品よりも萌えっていうことに対して
そうですね、
燃え上がるような気持ち、
はい、まあ、これに対してあのだと思うんですが、まるさんからコメントいただいてるんでどうぞ。
はい、ということでまるさんありがとうございます。何気に見た第6話がツボにはまったので録画した分を遡って見てみました。普通に面白いですよこれ。萌えに関してですが、あれは私からすると居酒屋におけるお通しのようなもので出さないとサービス不足と言われる、味がまずければ文句を言われる難儀なものです。推進監督の永井達之さん、トラドラの監督さんなんですけど、今回そこはにはレールガンを押さないんですね。まあトラドラは神がかりなプラスアルファはありましたが、今回降りてきていないんですかね何かが、ということで、
はい、ありがとうございます。降りてきてないですね。
ない、
うん、トラドラは神降りてましたけどね。
うーん、
めちゃくちゃ押してましたしね、うちの番組。
ね、そう考えると珍しいっていうか、だから
だから原作だって思うよ結局は。
ですよね、うんうん、料理人はいい料理人なわけですよね、そうそう梅さん好みなね
と思うけどね、うん、
ただその素材がちょっと何か違うっていう
ことだね、じゃないのかなと思いますけど、だって今回のはほら素材はね、素材っていうか、まあ、周りは全部かなり逆に言えばトラドラよりもいいかもよ、
作画スタッフとか声優陣ですかね、
そういう意味で、まあ、声優はね向こうも良かったからあれだけど、その、
はい、
なんていうの、周り側、作画とか、作画はまあそうだし、
音楽
とか、音楽もまあトラドラ良かったんだけど、
う
ん、まあ、
オープニングの歌とかね、
そういう意味じゃ今回もそのまあ同レベルって言ったらあれだけど、比べたらあれなんだろうけど、十分名作足りえた夫人で言ってんじゃない、でも問題は原作だったんじゃないの
っていうところなんでしょうかね、
結局はね、だって大幅に変えれないじゃん、
まあそりゃそうですよね、やっぱ原作ものはそれが全てですからね、そうそう、
例えば原作のこの辺って変だよね、じゃあこれ辺変えちゃおうよっていうわけにはいかないわけでしょ、特にこういうタイプのものは
100% 怒られますよね、あの、うん、原作のファンの方から、
そうだよね、
うん、
中にはいるじゃない、そういうタイプの監督がさ、ぶち壊すみたいな、
あ
この原作をぶち壊すみたいなやつもいるかもしれない、
その幻想をぶ
ちそんなやつもいるかもしれないけども、
この間のニャンコイがやっぱそんな感じだったみたいですね、
あそうなんだ、
オリジナルの話をちょろっと入れてて、うん、やっぱりそういうのを入れるのが好きな方がスタッフにちょ
っ
と入ったっていうところ、
はい、全体が崩れなきゃいいんだけどね、そういうのもね、そういうお遊び会とか面白い会とかがあってもね、
キャラの崩壊とかなければね、
そうね、
上手い人はそういうことできるんでしょうね、やっぱり
どうかな、でもほら一歩間違えば何ですか、鋼の錬金術師みたいになっちゃうから、
はい、
まああれはあれ賛否両論でしたからね、
今も続いてますしね、
見てないから分かんないけどね、俺
僕も見てます、
はい、まあそれはいいんですけれどもだからまあ要は料理の仕方なのかなっていうよりも料理そのものの問題っていうところもあるのかなっていう気がしてますけどね、私の中では ね、
ねこのね絶対おバカ宣言くん、はい、この彼若いのにね、あのこういうところにこうなんていうでしょう、惑わされないっていうのはまあいいのかなと思うんですけど、
まあでもあまりこうなんていうの、そのパンチラ下着類にこう、うん、なんていうのかな、真面目にこう反応して それはダメなんじゃないかっていうのも逆にもう若くないよっていうね、
そうなんですよね、
そういうところにね潔癖症になりすぎてもどうなのかっていう風にこう、うん、エロいおじさんたちは思いますよ、
でほらあの演出あるじゃないですか、
ええ、
あの美琴と黒子の関係と、はいはい、あとはウィハルとサテンさんの関係、ええ、あれあの女子校なんじゃないかなって、
ああなるほどね、感覚的にね、
そうあの辺ほらやっぱりねパンツがどうのとか下着がどうのっていうのも結局女子校の女子校に通う女の子の感覚で言うとあのぐらいは当たり前なのかなっていう風にも気がするので、
まあ、漫画的表現でいくとまあその辺はありでもいいんでしょうけどね、うん、
だから空の落とし物なんかに比べるとまだ全然俺は許容できるんじゃないかなと、
はあ、なるほど、さすが思いました、萌えアニメ好きとしては、
まあね
まあただやっぱり逆に言うとそれがあそこにポーンと入ってきたのがちょっとっていう、せっかくこのスピード感をそこで落とすなみたいなところがあった、
それはある、
うん、余計だよそこは、
これがもう失速する要因ですよね、それはね、
それがあるおかげで失速するわいっていうのがあったのがちょっといまいちだったなっていう話をしてたんであって、別にパンツ見えるのが悪いっていうわけじゃないんですけどね、うん、まあ、どちらかといえばパンツが見えないブラックホールアニメを私たちは応援してますけれども、
はい、
はい、だからそっちに頼んなと、
ですよね、
そう頼らないで出てくるそれはありだと、
うん、
でもそれを中途半端に差し込むことはいらないんじゃないのもうというようなね、要はバランスの感覚なんじゃないのかなと、
はい、
特にレールガンに関しては必要ないだろう、だいたい主人公履いてねえんだから、履いてねえんじゃないや、
履いてない
主人公は履いてるんだから別のパンツ、あのショートパンツ
プラスアルファで履いてますからね、そうそう、
だから見えねえじゃねえかよって、まず
そうそうそう、あんだけ動いてもね、そうてか逆に見せてますからね、
そうだよ、
下履いてんだよっていうのをね、うん、
だったら他のところで補填すんなって
ね、えだからそれをこう余計なところで、なんつうんでしょう、媚びを売るじゃないけど、
そうなんだ
よ、ね、そんな感じに見えてしまうのは残念極まりないな、
しかもそれが黒子なわけじゃん、ある意味さいらないじゃん黒子のエロなんて言ってみたら
いらないですね、うん、 誰得なんだみたいな。
そうだよ、誰も得しない、本当に。
多分ね、俺得だって言ってるやついると思う
んです。ああ、いいです。その人たちだけが燃えてればいいんだよ。だから。そう、まあ、だからね、その辺のバランスっていうものが作品によってうまく自分の思考に、趣味思考に合えばいいなっていう気がしますよね。で、それがある程度の、例えばさ、8割ぐらいの人たちに人気になれば人気作品になるんじゃないかと。
そうですね、
例えばそれが2割とか3割ぐらいの人しか求めてないものをやられても、こっちはちょっとどうなのかなって思っちゃうよっていう気がする感じかな。レールガンに関してはそんなのいらないと思うんだよね、本当に。
ですよね。なんかこう、もっとかっこいいシーンを入れてほしいなと、
うん、
すごく思います。
そういう要素がいっぱいあるんだからさ。
そう、かっこよくできるだろうっていう風に
思います。だって持ってんじゃん、かっこいいんだからさ、ストーリーだってもっとなんかうまくやれるんじゃないのっていう、うん、なんだこのもったいなさ感はっていうのが、ね
もやもや
しもやもやするな。だからもしかしたらこの後のその本編って言われてるようなストーリーに入ったら、そういうの全く抜きでわーって言わせるものがこの後このスタッフだったら作ってくれるかもしれないよね。
分ける可能性はありますよね。
うん、だからまあそういう意味では最後まで、ね、楽しみにしていきたいと思いますけれども。
そうですね。
はい。
作るありますね。
そうですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。続きましてロンさん。この物語の謎といえば、大人に支配されていないんですよね。外部から隔絶されたエリアで人口の8割が学生で、警察の役割は学生が代行している。黒子の所属するジャッジメントがそれに当たるみたい。普通に考えると、社会基盤の一端を子供に任せるなんてありえないから。巫女など能力者の暴れるのに具合のいい、ご都合主義的な世界観のような気もします。毎回派手に暴れる巫女が壊す施設についても、賠償問題なんて発生しないし、大人の気候を排除した世界の不条理がまかり通っている異世界ものという考え方もできますね。そういう現実から浮いた世界観で活躍する少女たちの姿をただ格好よく気持ちよく描いただけのお気楽アニメと見て楽しんだ方が勝ちなのかも。はい。
まあ、何度もね、さっきから言ってますけども、こんな感じなんですよね、ほんとね。
まあね、的を得てますね。
だったらさ、あの大人出なきゃいいんだよ。でも大人は犯人役で出てきたりとか、うん、今回のショッピングセンターにも大人はいたし、普通にいるじゃん。
そうなんですよね。
そう、大人の世界と本当に隔絶しているんであればそれでいいんだけれども、そうじゃないくせにその警察機構を中学生がやってるっていうのはどう考えてもおかしいですよね、うん、
しかも中途半端な絡み具合ですよね。
そう、
だって調査だってなんだって、ね、警察がやったっていいじゃんって思うんだけど、結局パトロールも何もかもね、黒子たちやってましたしね。
そうなんだよね。だから警察の何、コナン君のあの探偵団みたいなさ、ああいうノリぐらいのレベルであればいいのに、
は
い
は
い、
うん、
捜査権もあればあるよね。あれ捜査権もあったみたいな、ね、
あります、あります。権限は一応あります。
何でも権限はあるくせに、
うん、
っていうのはやっぱりちょっとね、めちゃくちゃすぎるよ、ねね、
しかも学生のそのそなんていうんでしょう、アルバイトじゃないけど、学生の学業と別にあるわけじゃないですか。
そう、絶対その時点でさ、あの警察機構の代行ができるわけないわけじゃない。
部活じゃんみたいなね。
そう、部活じゃないって、あくまでもその時間、通常の時間、学校の授業が合ってる時間に呼び出されて、じゃあ彼女たちはジャッジメントですから行きますのって言って行っちゃうの。行くんでしょ、ね、結局
仕事だから行かなきゃいけないでしょうね、やっぱりね、うん、それは
だってあんな犯罪都市だぜ。
うん、
しょっちゅうなんかが起こってんじゃないの。
勉強どころじゃねえだろ
っていう。そうだよ、ほんと。しょっちゅう見回っとかないと、あっちこっちでカツアゲがあってるぜ。
ですよね。いくらあんだけね、こう、監視カメラがあったとしてもね。
ねえ。まあ、そんなとこですかね。うん、
ですかね。ここ
に期待って感じですよね。
そうね。ジャッジメントの上に、もうちょっとちゃんとしっかりした大人っぽいような人がいて、その人たちがちゃんと彼女たちを指揮してるみたいならいいけど、そうでもなさそうだしね、あんまりね。
まあ、オープニングとか見てると、もう大体主要のキャラクター出ちゃってるみたいだから、ね、このままで行くんだろうな、みたいな、うん。
普通だったらこの辺にさ、力ちゃんっぽいような、こう、指導員みたいな、まとめ役がいたりするんだよね。
あ、
はいはいはい、力屋さんですよ。
そうそう、なんとなくイメージわかるでしょ。
あ、わかります、わかります。
そうそう。あとはまあなんかこう、何、もうちょっとしっかりしたタイプの、大人の女タイプの人がか。
それも DTV の美咲さんじゃないですか。
いや、あの人じゃダメでしょ。あの人これ変にメロメロだから。
あ、そっか。
はい。まあ、みたいな感じで、結構きつめの感じに、まあ、もちろんながらなるだろうって思ってた通りきつめの感じになりましたけど、まあ、これね、ツークルらしいので、本当にツークルなのかな、ツークルって聞いたんだけどね、ツークルらしいので、後半の方のね、盛り上がりの方を楽しみにしたいと。まあ、だからツークルだったから前半がこうだったんだな、ぐらいの気持ちで、やれるがん最高盛り上がってたねっていうのを楽しみにしたいと思います。
はい。
はい、ということで、 とある科学のレールガン特集でした。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこはに
普通歌のコーナーです。
猫職人さんこんばんは。今期アニメの中で DTV や君ととと並んで毎週楽しみにしているものににゃんこいがあります。話がサクサク進むのでストレスなく見られるし、ギャグの部分もテンポがいいので思わず笑ってしまいます。公式ラジオによるととてもアドリブが多いようですが、浅沼さんのアドリブと思われるところは冴えていますね。キャラの絡みだけでも話が展開できる余地がまだまだあるので、残り半分の放送も非常に楽しみです。はい、ありがとうございます。
はい、にゃんこい面白いですよね。
面白いですよね。はい、浅沼さんが特にな
んか視聴率が上がってなくて困ってるみたいですけど、
あの DVD の予約もなかなか上がらなくて大変みたいですけど、
まあ、なかなか難しいかな。この手のほら保存しなきゃいけないかって言ったらちょっとね。
そうなんですよ、あの青い花もね、前期の青い花もそうなんですけどね、やっぱ DVD の売れ行きってのはなかなか厳しいみたいですね、うん、この手のやつ。
昔に比べたらね、思わず買うっていうのもないでしょうし、地デジで録画してれば綺麗だしね。
そうなんですよ、録画で満足しちゃうっていう ね。
だからまあおまけ勝負しかないのかなっていう感じはありますけどね。
っていうところでしょうね。
ギャグアニメ、ギャグアニメっていうかギャグじゃないんだろうけどさ、
うん、
面白いんだけどね。
そう、すごい面白い。あの浅沼さんやっぱね、だいぶキャラがちょっと変わってきてるというか、はい、
まあ、伊達に舞台役者じゃないよね。
ね、うまいなと思いますよ。
脚本も書けるわけじゃないなっていう気がしますね。
す
マルチな才能を持ってる人ってすごいなと思いますね、本当ね。
はい、かっこいいっすよね、本当、はい、そう考えると、
うちは応援してみますよ、にゃんこい。
うん、俺も応援してますよ、
はい、
応援してます。はい、じゃあ続きましてラビリンスさん。前回の君に届け特集で6話のトイレのシーンみたいのって今の高校生やるのかなというような発言がありましたが、ほとんどないですよ。言葉攻めとかはありますが暴力なんてのはしませんよ。というよりそんなことする度胸ありませんよ。風早が好きならもっと可能性は低いですね。
はい、ありがとうございます。ラビリンさん、あの女子高生でしたよね、確か ね。
現役の女子高生ですよね。はい、
女子高生、あ、そうなんです、
ね、はい、前回の特集でちょっとねコメントいただいたんですけれども、まあ、トイレのシーンみたいな、それはないでしょうね。
あったら困るよ。
っていうか、俺らの頃だって、テレビの中でしか見たことないよ。不良の女の子がそういうふうなことするの。
見えてなかっただけかなとか思いますけどね。
まあ、
でも。
あるにしても、そこまでトイレで蹴り入れんだろ。
まあね、ないとは思います。まあ、もっと陰湿ですよね、現実は。
もっとね、ドロドロしてるよね、逆に言うとね、いじめ方はね。
怪我が残るようなことはしないですからね。そう
そうそう。お腹を蹴って、お腹を。違うか。
あのなんかこうね、物を隠したりとか傷つけたりとか、
そう、ね、
カバンとか
そういうのはほら実際やっぱあるだろうしさ、その何時のね、上履きがなくなってたりとかさ、
そうそうそう、
画鋲が入ってたりとかさ、
わざと委員長に推薦するとか、
さらし物っていう、
委員長は基本的にこうね、さらし職ですからね。
そうですね、
はい、ってとこでしょうか。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、迷える羊さん。DTV 流星のゼミに特集が近いので早く見ねばと焦っています。先日に息を DVD でチェックし終わったばかりなので取りだめたままです。今期は視聴している番組が多く消化するにも時間がないのですが、これは他の番組を後回しにしても見なくてはと思っています。やはり何かを得るためには何かを犠牲にしなくてはならないのですね。これを人は対価というのでしょう。だとすると私の対価はアニメを見るためにアニメを見ないことになってしまいます。徒歩です。
はい、ありがとうございます。対価、
対価、
なんかこう対価っぽくないですよね。
そうですね、
まあそんな感じですよね。
どちらかといえばこうなんか等価交換に近いんで。
そうそうそう、俺もそんな気がします。、はい、
ということでですね、来週の特集はいよいよ来ましたよ。 DTV 流星のジェミニ特集ですよ。
はい、
待ちに待った。
待ちに待った。盛り上がってますね。もうみんなね、言いたいことがいっぱいあると、いろいろあると思うんですけれども。
やべえ、どうしようみたいな感じですよ。
いよいよ、もう特集なのかよみたいな。
やべえ、やべえ、どうしようみたいな。本当、どうしたらいいんだっていう。
やったら俺たちも何喋ればいいんだよみたいな、
ね。こう、浮き足立ってますよね。
ネタバレ全開でいきますんで、
はい、
皆さんもネタバレありのコメントをいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい。ということで、今日のふつおたはここまでですけれども、今週の特集ボツになった方のお名前です。
B さん、マックスさん、トーチヒロキさん、東のシフトリーダーさん、テテニさん、残念でしたがまたよかったら応募してあげてください。
はい、残念でしたはいらないかもしれないけどね、はい、はい、ということで、次週、先ほども言いましたけれども11月29日の配信特集は DTV、
はい、
流星のジェミニーやりますよ、
はい、その前日も聞かないとって感じですよね。
それは、分かる人が聞けばいいんです、
はい、
ということで、番組に対するお便りは
Google などでソコプロ、ソコはひらがな、プロはカタカナで検索してください。そのサイトの中にある各掲示板に書き込みをお待ちしております。
はい、ということで今日は初めての夏美ちゃんをお迎えしてやりましたけれども、まああんまり、いいところを出せてないかもしれないね
いいところ頑張って次回は出したいと思います。
はい、はい、まあ、月に1回ぐらい回ってくる感じだとは思いますので 1,2 回の感じで、またね、うん、次回の登場を楽しみにしていただきたいと思います、うん、
よろしくお願いします、
はい、自分のブログとかもあるらしいからね、リンク貼っておりますの で、そちらの方から飛んであげてください、
はい、
顔写真も出てますよね、
はい、かわいいショートヘアの、
はい、ライブとかもやってるみたいな、はい、
ライブはやってますけど顔写真は期待しないでください
、はい、ということで、じゃあまた次回お会いいたしましょう。次回は DTV 特集、それではまた来週お会いいたしましょう。お会いいたい私クムと
カズと
ナディア夏美でした。バイバイ。
私の心そんな風に奪ってゆくの。
そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。